天のお父様、感謝をします。イエス様が復活なさって50日目、7週の祭り、50日目のペンテコステに本当に約束の聖霊が下り、教会が誕生したことを感謝をします。聖霊は私たちの人生を変えます。聖霊の力を通してのみキリストの命を全うすることができます。聖霊様なしでは何もできない存在であることを認めます。どうぞ聖霊様触れてください。一人一人の人生に触れてください。一人一人の本当にこの人生とまた生き方の中に触れてくださるだけではなくて、この地域に、この日本に、今の時代に、今の世界に触れてくださることをお願いいたします。聖霊は死んだものを生かす霊であり、そして本当に神様、あなたの栄光を表す霊であり、また神を知る知識です。どうぞ聖霊様、私たちに今日もあなたの愛とあなたの真実を知らしめていただき、私たちのうちに信仰を与えてください。この信仰の火を最後まで燃やし続けていくことができるように聖霊様助けてください。今日来れない方、また行事のある方、そしてこの地域で働いていらっしゃる方々をも祝福します。どうぞ聖霊様触れてください。そしてイエス様は素晴らしいと証しさせてください。お願いいたします。あなたにはできます。信じます。感謝をします。イエスキリストの御名によって、アーメン。じゃあ御言葉を開きましょう。どうぞお座りください。第一ヨハネの今日は4章の1節から6節までを拝読させていただきます。共同訳聖書では偽りの霊と真実の霊という副題がついていますけれども、今日ペンテコステの油注ぎの恵みということでお話をさせていただきます。第一ヨハネの4章の1節から拝読をします。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表す霊は全て神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊、あなた方は神の霊が分かります。イエスのことを公に言い表さない霊は全て神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属する者です。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属してない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。ヨハネはですね、一節に私たちのことを愛する者たち、他の箇所では子供たちよってこう私たちのことを呼んでますけれども、愛する私たちに、霊を見分けることの大切さを教えているんですね。実は人間っていうのは霊的なものです。実は目に見えるものは全てその背後に霊的なものがあります。今回ですね、沖縄に使わされてですね、まず私は、鎮まるためと鳥なしのために行ったんですけれども、沖縄に行ってここはどういう霊が支配しているんだろうか、どういう霊があるんだろうかということを、感じ取ろうと思いました。高速バスに乗ってですね、飛行機からですね、その泊まるところである、恩納村というところに行く途中、バスに1時間半ぐらい、揺れていきました。で、感じたのはですね、とてもお墓が大きくて目立つということなんですね。ここ日本じゃないなって、韓国もこんな感じだったなと思うんですけども、大きなお墓がいっぱいありまして、そのことが本当に心に留まりました。そして、牧師たちにもそのことを聞いてですね、沖縄はどういう文化なんですか、あのお墓っていうのはお母さんの子宮を表しているということを言ってました。そして私たちがお母さんの子宮から生まれてくるように死んだら、あの墓を通してまた天の世界に帰っていくんだというような信仰があるそうです。じゃあその墓を大切にし、墓参りをしょっちゅうするかっていうと決してしないそうです。1年に1回ぐらいしかしない、あまり近づかないということを聞きました。私が思ったのは、多分この死ぬっていうこと、死っていうものがとても近い、自然も豊かなところですしね、台風なども来ますので、そういう昔から場所だったんだろうな、死を恐れるものがあるんだろうなっていうことを強く感じました。 で、まあ、よく友達からも聞いてましたけれども、まあ、あの沖縄っていうのはとても日本の中で教会が多いところ、しかしその霊的な戦いがあって、当時はですね、昔はユタっていう霊的な指導者が町や村をこう支配して、何か問題があるとそこに相談に行かないと、まあ、あの何事も決められないような文化があったっていうんですね。しかしそこを勝ち抜いて、今は本当に教会、大きな教会もたくさんあります。日本の中では一番盛んなところだと思います。で、今回はですね、まあ、一子さんの娘さん、佳代子さんのお姉さんのところのペンションに、とても好意を受けてお世話になってですね、本当にこう静まることができました。まだ救われてない、お姉さん夫婦だったので、そのことも、まあ、祈りに覚えながらですね、救われたらいいなっていうことを思いながら、生かしていただきました。で、聖霊様はですね、本当にそういう霊的なことを感じながらですね、ローマ書14章にあるように、クリスチャンの定義っていうのは神の御霊に導かれるもの、すなわちこれ神の子なりとあります。神様は霊で、霊なる神様は私たちを御霊によって導いてくださる。だから御霊に導かれるものが、まあ、クリスチャンなんですね。ということは御霊は生きたキリストの霊として私たちに、これが道だよ、これに歩めとか、これはこうだよっていうことを絶えず語ってくださるんですね。で、今回、まあ、取りなしに行く中で、まあ、私は願わなかったんですけれども、チームで行ったのでね、チームの人と祈りながらですね、まあ、体調もあまり車の運転などできないので全部前田先生がしてくださって、まず最初の日はですね、沖縄の、平和公園、白百合の塔とかあるところですね。で、まあ、そういう歴史を見ながら、あ、本当に沖縄の人たちっていうのは日本が戦場になるのを遅らせるためにあそこで決戦をしてですね、多くの犠牲を流してくださったということも分かりました。本当に大変な人々がそこで苦しんで死んでいったっていうことも聞いてですね、まあ、祈らざるに負えなかったですね。ずっと祈っていきました。で、2日目はですね、礼拝を具志堅っていうね、私進学校同級生だったんですけども、32年ぶりにお会いしました。で、彼はですね、とっても祝された教会、まあ、とても津田と似てるんですね。大きさとか規模とかやってることがとても似ていてですね、彼は新学生の時から15人いたんですけど、最も霊的な人だったんです。霊的な人って何かっていうと、霊のことに関心があり、霊的なことをよく話す人だったんですね。で、彼と、まあ、いろんな話を、証を聞きながらですね、で、実は彼もですね、私と同じで数年前、車を運転中急にですね、気分が悪くなって体調が悪くなってですね、もう何もできなくなった。とっても似てるんですね、そして車の運転もできない、進学校で教えていたこともやめざるを得ない、調教派のこともできなくなった。で、まあ、そういう証を聞きながら、彼は本当に神様に、私は砕かれました、本当にイエス様以外に何もないものですっていう、そういう証を聞きながらですね、で、土地も広い駐車場があってですね、その証をしてくれたんですけれども、まあ、お金がなくてですね、ある程度街道だけ建てたんだけども、駐車場はまあ3年後に売ってもらうっていうことで、まあ、オーナーと約束をして入り口だけ買ってたんですね。しかしそのオーナーが、何を間違ったかですね、売らないって言い出したんです。そしてこうちょっとヤクザ絡みの人たちを連れてきて、もうここは売らないからっていう話になったんですね。でも話が違うということで、まあ、弁護士に頼んで裁判をしようとしたんですけれども、向こうはまあオーナーですから、売らないものは売らないんだっていう中で、彼も教会をはじめ、彼はすごく祈ったんです。神様、どうしたらいいでしょうか。で、まあ、クリスチャンっていうのはあんまりもう戦ったり争ったりしない方がいいっていうことで、やめようと思った時に未信者の弁護士がこう言ったっていうんですね。やめないでくださいって。もし教会がこの裁判をやめるならば、まあ、世の中の力でね、押し通す人たちは、まあ、教会って言いなりになるんだ、だから不正をしてもいいんだ、不公平なことをしてもいいんだっていうことになるので、これは自分のためではなくて教会のためにも裁判をしてくださいって言われたっていうんですね。で、いろいろ調べていくと、まあ、実は最初に買った土地は3年後に駐車場を買うっていう約束で買った入り口の土地、そこがなければですね、全然こう意味がなくなる土地だったんですね。それを弁護士の方がですね、突き止めて、もうこれで勝ちますよって、 本当にあなた方の信じている神様は偉大な方ですから、偉大な方々が勝たないとダメなんですとか言ってね、そしてその裁判に訴訟して主の御名をあがめた、まあ、本当にたくさんの証を聞きました。今日ですね、最後に言おうと思ったんですけども、一つの結論があるんですね。それはですね、まあ、聞いてください。ガラテヤ書の6章の8節にこういう見言葉があるんです。自分の肉に撒くものは肉から滅びを刈り取り、霊に撒くものは霊から永遠の命を刈り取ります。実は今日はペンテコステで聖霊が注がれた日です。私たちはみんな聖霊を受けてイエス様を主であると信仰を持って救われました。しかし聖霊を受けることと聖霊を受け続けて喜び感謝し続けることは別問題なんですね。油注ぎを受けることと油注ぎを受け続けるっていうのは別問題なんですね。で、どうしたら聖霊を受け続けることができるか、どうしたら油注ぎを受け続けることができるか、その答えがこの言葉なんですね。私たちは聖霊を受けたときに自分の人生は主のものだと思います。本当にイエス様に感謝をします。そしてイエス様を愛していきます。そして何て言いますかね、私も、まあ、大学時代にイエス様を信じたんですけれども、それまでの心っていうのは、まあ、彫刻の世界で有名になろう、神戸のあの大学院に行こう、この世界で成功しようという、こう欲って言いますかね、名誉の欲とか、それでいっぱいでした。しかし大学4年生の時にイエス様を信じて聖霊を受けた瞬間に心が変わったんですね。全くそういうことに関心がなくなったんです。こんな罪深いもののために命を捨ててくださった主は生きておられる、要するにイエス様に恋をしたんですね。本当にこの方に全部を捧げていこうって人生をかけたんです。で、その恋がですね、30数年いや40年経って消えたかって言って消えません。今も主を愛しています。今も主が大好きですし、主に従っていきたいという情熱は変わっていません。で、なぜかっていうとですね、その受けた恵みを肉のためにまかなくなったからなんですね。神様から救われてもまた自分のために、自分のやりたいことのために種をまいていくならば、そこから滅びを刈り取ると聖書に書いています。でも、もしその霊的なことのためにまく、これどういうことかっていうと、まあ、例えば沖縄に行ったのもですね、いつも、まあ、全国いろんなところに行っても必ず祝福します。私はイエスの御名によってこの町を祝福します。罪があったら許してくださいって悔い改めて祝福していきます。これはすぐに実がなるかってならないんです。でも本当にそういうことのためにしたことっていうのは、肉的には意味がわからないかもしれませんけども、霊の世界では神様は本当に喜んでくださって、そのまいたものは何一つ無駄になることなく祝福され栄光になっていくんですね。で、その具志堅先生っていうのも昔から霊的なことに関心があり、そしてまいてきた人です。あ、だから彼のこの、まあ、人間的には成功かもしれませんけれども、人々が生き生きとして教会が栄えている姿があるんだなって思いました。で、今日はペンテコステですけども、神様は私たちに聖霊を与えてくださっています。しかし、その霊に燃え、また神様の愛に燃えていくかどうかは、皆さんが肉に人生をかけていくのか、それとも霊に撒くのかによって決まっていくんですね。そしてこの霊に撒いていくときに、必ず主は撒いたものを刈り取るという祝福を与えてくださるということを、まず、まあ、結論なので覚えていてほしいと思います。この4章の1節に、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを、まあ、確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊が分かります。まあ、ヨハネはですね、この世の中ってすべて霊的なものだから、その背後にあるどういう霊を持っているのか、どういう霊が支配しているのか、よく見分けなさい。イエス・キリストが人間となって、肉となって生まれ、そして十字架にかかって私たちの罪を負って3日目によみがえって今も生きていると、はっきりと告白するものは神様からの霊です。 でもそのイエス・キリストが最初から神だった、人間にはならなかったっていう例があるならば、またイエス・キリストは良い教師だった、イエス・キリストは良い預言者だったとしか言わない例は、それは神からの例ではない、反キリストの例であり、惑わしの例であるということを見分けなさいって言ってるんですね。今回ですね、沖縄に行く3日前にクリエイトの鴨先生からですね、先生鳥なしに行くんだったら、ザキミ城というのがあるんですね。座って喜んで味わう城っていうのがあるんですよ。そこに鳥なしに行ってくださいって言われたんです。ザキミ城わからないなと思ったんですけれども、実は彼のおばあちゃんがですね、自分の先祖をたどっていくとゴザ丸っていう人にたどり着いたというんですよ。そのゴザ丸っていう人が作ったお城が、ザキミ城っていうんですね。行ってください。でも私は4人でね行かせてもらいました。でそこで私は感じたのがですね、感動しました。いやー、で実は国宝なんですよ。国宝の、で、ゴザ丸っていうのは看板にもう城造りの名手だって書かれて有名な人なんです。で、まず感じたのは、日本の城とは全然違うなって。沖縄は本当に琉球王国のあったところで、日本とは違うなって思いました。で、2番目に感じたのは、面白いって。この城は、なんていうか曲線がたくさんあって、本土では絶対作らないような形をしていて、緻密で精巧で面白いなと思いました。で何を思ったかというと、この良いものですね、とても面白くて緻密な例というのは、鴨先生の中に流れてるなと思ったんですよ。で昨日ですね、この里子ちゃんを連れて散歩に行ってたらですね、あそこの畑の後ろにね、小屋ができてるんですよ。誰が作ってるか、鴨先生なんですよ。また緻密に作ってるわけですよ。本当はですね、倉庫を買っていいよっていう話だったんですけども、買うんではなくて作ってるんですよ。でやっぱりね、全てね、霊的に捉えることができるんですね。見えるものは見えない何かがある。いい意味で、彼はですね、緻密でユニークで面白く、そして琉球王国にふさわしい、ちょっとこうゆったりと余裕のあるといいますかね、そういう良い例を持ってる人だなということが分かりました。で、そういうふうにですね、霊的に感じながら、それはいい意味で生かされていくわけですね。そして後半はですね、私は静まりに来たので、幸男たちとか、ジェイコブとか前田先生はですね、また具志堅先生のところに行って、インタビューをしてビデオを撮って、それをアメリカの教会に流してね、沖縄ではこういう宣教をしてるんだっていうことのビデオを撮りに行ったりしたんですね。で僕はもうちょっともう動くのがしんどかったので休ませてもらって、そこで祈って御声を聞きました。もうたくさん御声を聞こえたんですね。恩納村っていう、本当にこう普通の漁村の沖縄の町の中にあるペンションを作ってる、本当にこう村の中の静かなところなんですよ。もう周りにはハイビスカスがあって、日本では本土では聞かないような鳥の音が鳴いていて、もう静かな中で神様の御声を聞くことができてですね、本当に良い時を過ごしました。まだ救われてないのでね、本当に救われたらいいなと思いながら、神様どうぞこの夫婦家族を救いに導いてください。で、私は、彼らが、どういう例を持ってるのかなっていうことを感じながら、救われたらどういう人になるのかなっていうことを想像しながらね、祈っていました。あるところで、人生にとって、私たちにとって、皆さんにとって一番大切な日、これ一度語ったことがあるんですけども、一番大切な日は2個あると言われています。その一つは誕生日です。誕生日は皆さんにとって一番大切な日です。生まれた日です。2番目にもっと大切な日がある、何か知ってますか？もう答え知ってると思いますけども、答え 人生の中で大切な日、一番大切なのは生まれた日、二番目は何ですか。そうそう、自分の使命を知った日なんですね。神様は人それぞれにユニークな性格、ユニークな賜物、そして神様の賜物を与えてくださっています。そして人間には自分の使命が分かるまで絶対安心しない、喜べないという心も神は与えてくださっているんです。あ、私はこのために生まれたんだ、このことのために存在してるんだということが分かった日、これが大切な日なんです。多くの人は自分の使命を求めるためにずっと巡礼の旅をしていきます。しかし使命が分かった人はそのことのために従っていくんですね。私たちの使命っていうのはキリストの使命と一緒なんですけれども、この、ヨハネが言いたかったのは、イエス様と父なる神様との交わりが喜びであり命ですよっていうことを言ってるんです。私たちは神様の子供となって神様と交われる、神様と命の本当に交わりができて一緒に歩んでいける、そして神様の働きをしていくことができる、それが私たちの喜びであり使命だと言ってるんですね。ですから、本当にお姉さん夫婦もですね、たくさんの賜物を見させていただきながら、あ、神様こうなるんだな、救われたらそれが生かされて、それを今は自分のために使ってますけれども、今は私たちをもてなすために使ってくれましたけれども、これがキリストのために使われ出した時に、あ、本当に最高の姿になるんだなということをもう思いながら、取りなしをさせていただきながら、接しさせていただきました。本当に皆さん背後の祈りを心から感謝をします。そしてですね、ここでですね、今日はペンテコステの油注ぎっていう題名ですけれども、いかに私たちにとって油注ぎっていうのが大切であるか。実はね、油注ぎっていう言葉はクリオとアレイフォという、ギリシャ語なんですけれども、2つの言葉で使われていて、3つの意味があると言われています。で、まず1番目は詩編23編の5節に、私たちが主は私の羊飼い、私には乏しいことがないってダビデが歌ってますけども、ダビデがですね、その五節にこう歌っています。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。昔羊飼いっていうのは自分の羊に油を注いでいたんですね。そこから来てる油注ぎっていうのがあるんです。自分の羊を守るために。これはどういうことかっていうとですね、羊っていうのはとても虫に、いろんな虫によってね、こう死んだり、こうちょっとおかしくなったりするそうなんですね。虫って何かってシラミであったりとかハエであったりね。で、その、例えばウジ虫が耳の中に入ってしまうと狂ってしまうそうなんです。それで、自分の羊を守るために一頭一頭の頭に油を注いで、そこにシラミが集まったり虫が集まって死んでいく。耳に入らない。ようにしたっていうんですね。で、これは神様が今もですね、私たち一人一人を愛して、私たちの健康のために聖霊の油注ぎをしてくださるっていう意味があります。私たちですね、どうでしょうか。心っていうのが大切ですけども、心に憎しみとか怒りとか、本当にこう悪い思いが来た時に、それがずっと続くと本当にもう耐えられなくなりますよね。で、そのためにその思いを変えてくださるのが聖霊なんですね。ですから、この聖霊っていうのはまず一番目に、私たちのことを心配し、あなたは私の羊だよ、また聖霊によらなければですね、主は私の羊飼いって言えないわけですね。多くの人は主は私の召使い、神様なんでね、なんで私の言うことを聞かないんですかっていうのは、神様あなたは私の召使いなんです。でも聖霊によると、いいえいいえ、神様あなたは私の羊飼いですって言えるわけです。いいよいいよ、おじいじが大好きなんです。で、2番目はですね、聖書を読んでいくとですね、その羊の中で特別にこう 霊的に開かれて、大切な まあ、ご奉仕といいますか、御用、王様であったり預言者であったり祭司である人たちに神様が特別な油注ぎをするということが書かれています。例えばサウロという人はですね、初代のイスラエルの王様でしたけれども、普通の人でした。でも神がなぜかサウロを選んで王様にしたときに油注ぎやったんですね。それでこの人はイスラエルの中の王だっていうことで王になった。ダビデもそうです。そして神様と人間の仲介者である祭司も油注ぎがあって、そして特別な仕事として認められました。今もですね、まあ、教会なんか見ていくとですね、時々誰かにこう 油が注がれる時があるんですね。こう霊的に開かれるといいますか、本当にこう神様がその人を立てようとしている時にですね、神様の働きをしだすということがあります。言い換えるならば、神様の働きっていうのは肉の力ではできないんです。勉強すれば頑張ればできる世界ではありません。神様の助けがあって、神様の承認があって、神様の御用をしていけるんですね。まあ、しかしこの後にも話しますけれども、サウロという王様はこの油注ぎを大切だとは思わなかったんですね。精霊の導きよりも自分の思いに従ってしまったんです。で、結局悪霊の方が彼を悩ますようになりました。悪霊が絶えず悩まし、精霊はいつも平安を与えますけれども、悪霊はいつもこう私たちを駆り立てていきます。で、その時にダビデが羊飼いだったんですけども、召されてダビデが盾言でこう賛美を弾いてると、サウロは落ち着いて悪霊は去っていったんですね。しかしそれをやめた途端、また悪霊に疲れてダビデを殺そうとしました。ですから今日ね、皆さんね、クリスチャンである以上油注ぎはあるんです。神はどんな、なんて言いますかね、新約聖書にもあるように、子供たちに一番与えたい良いプレゼントは聖霊だと書いています。ですから聖霊を私たちは受けてるし、あるんです。しかしサウロのように受け続けていく、年とともに聖霊に満たされ、愛に満たされていくかどうかは、私たちが霊に人生をまいていくか、それとも肉にまいていくかによって刈り取るものは違うということをまず覚えなければならないんですね。で、3番目に油注ぎっていうのは、新約聖書では選ばれたものという意味があるんですね。神様に選ばれたもの、開かなくて結構ですけども、私が拝読します。第二コリントの1章の21から22、こういう言葉があります。私たちとあなた方をキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神はまた私たちに証印を押して、保証として、私たちの心に霊を与えてくださいました。ですから私たちがクリスチャンである、神様を賛美する、礼拝できるっていうのは、油注ぎがあったからなんですね。選ばれてるっていうことなんです。選ばれたっていうことは使命があるっていうことなんですよ。私今回沖縄に行って一つ感じたことはですね、まあ、実はね、ずっと雨が降ったりとかね、まあ、チームの良いところもありますけども、チームで行くと結構性格が合わなかったりとかね、もうあるんですよ。でもその時に思い出したのは、今年の元旦に神様が津田キリスト教会に語ってくださった、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにおいて神が私たちに求めておられることですっていう言葉だったんですね。先ほども向こうのメビッチョの先生方の証の中で、世の中で働いてるとですね、なんか得意先の人がね、もういきなり怒鳴ってきたりとかね、叱られたりとかね、あ、いいよいいよしてくるわけですよ。まあ人生ってそうですよね。日常生活の中で喧嘩があったり、不和があったり、誤解があったり、本当にいろんなことがあります。こんなこと喜べるか、こんなこと感謝できるか、こんなこと賛美できるかっていうことがあるのが人生です。しかし聖書ははっきりと、いつも喜び、絶えず祈り、全てのことについて感謝しなさいって書いてるんです。これが神様を求めてるから、やってみてもできない、自分の力ではできない。だから聖書はその後に書いてます。霊を消してはならない、霊の火を消してはならないと共同訳聖書に書いてます。新改訳聖書では御霊を消してはならないって書いてます。霊の火を消してはならない。皆さん結婚した人に聞きますけれども、結婚するときに燃えませんでした？ 恋愛でカーッと燃えたでしょ、わーって。はい、30年経ちました。今続いてますか。今もあの時以上に奥さんに対してご主人に対して燃えてますか。あんな燃えるわけないだろうって言うかもしれませんけれども、霊に満たされてることもそうなんですよ。本当にイエス様に出会って十字架が分かって、こんなもののために命を捨ててくださった、主よあなたを愛します、あなたに人生を捧げます、今どこにあるのっていうのはおかしいんですね。私たちは燃え続ける秘訣は、火を消してはならない、御霊を消してはならないということは、今も聖霊様を歓迎し、聖霊様の導きに従いますと決心しないとですね、例えば聖霊様が右に行きなさいと言ったとします。あ、でも私の計画は左ですから行きませんと言ったら、聖霊様はどうする方かというとですね、叱らないんです。そうですかって消えちゃうんですね。すっと消えてしまうんです。今回沖縄もですね、多くの計画があったわけではありません。でも主は導くだろう、主は語ってくださるだろうという期待がありました。そして実際に、まあ、天候もあってですね、思った計画はほぼキャンセルキャンセルキャンセルです。でも聖霊様はもっと良い導きを与えてくださいました。なぜならば聖霊様が導くと知っていたからです。そして聖霊様はいつも良い方に導くと知っているからなんです。聖霊に導かれるのが神の子なんですね。実はペンテコステっていうのは、7週の祭りといって、ちょうど今この後ろを見てもですね、あの小麦が植えてね、刈り入れ時なんですよ。収穫の時であるんですね。私たちは未信者であろうが信者であろうが、収穫の原理原則っていうものを知らなければなりません。それは私たちは蒔いたものを必ず刈り取るってことなんです。種を蒔いてもその日に芽生えて実をならすことはないんです。だから私たちは侮るんです。別にこんなことをしても神様裁かないじゃないって、肉的なことをしても神を恐れません。霊的なことをするときにも、いやこんな取りなしをしたり祈ったりして何になるんだろうって思うぐらいにすぐには実が出ないんです。しかし今ちょうどこの50日目に小麦がなって、今刈り入れを待ってるように、あれは蒔いた人がいるんです。蒔いた人が期待をして蒔いたから刈ってるだけなんです。ですからもう一度ガラテヤ書を見てみましょう。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取ります。まあ、私は具志堅先生を見ながらね、彼は本当に霊的なことを大切にし、霊的なことをずっと蒔いてきた人だなって思っていました。あ、だから霊的なものをただ刈り取ってるんだなと思います。だから若い人たちに特に言いたいと思います。若い時ですね、誘惑がいっぱいあるんです。世の中が楽しいとかね、世の方が魅力があるように思うかもしれません。でも世のものは滅び去るんです。で、霊のものは喜びなんです。霊のものは本当に命なんです。霊のものは力なんです。本当にこの若い時の時間や力をですね、とにかく神を知ること、神の御心に蒔いていくならば、残りの人生はその収穫で終わります。これは絶対に言えます。間違いないなって私はね、30年ぶりに彼を見て特に思いました。私はもっと霊のことを知りたいと思うし、蒔いていきたいと思っています。最後にですね、じゃあこの心を変える、民数記のところにですね、ですね、あの出エジプトをした後に、神様はみんなを約束の地に入れる、カナンの地に入れるって約束してたんですね。そして、カナンの地もう本当にすぐそばに来た時に、モーセはですね、偵察隊を送るんです。12部族の中から1人ずつですね。で、ユダの中からは、ユダのリーダーはカレブです。そしてもう一人有名なのは、ホセア、後にヨシュアと言われるね、この2人とあと10人が偵察に行くんですね。そして、 父と蜜の流れる血は本当だということを彼らは感じるんです。そして人々に言葉で報告するよりも見せた方がいいので、ブドウの房をですね取って、なんと皆さん一房ですよ。ブドウの房ってこんな大きいの見たことありますか？聖書を見るとブドウの房一房で、二人の者が枝を担いでこのぐらいの大きさの一房、二人で担いで持って帰ったって、皆さん信じますか？信じられないですよね。そんなブドウ見たことがない。私イスラエルで見ました。あるんです、本当にあるんです。一房がこんなにあって、二人で担いでいかなければならないものです。そしてイスラエルの民の前にですね、エジプトから出てきて約束の地に行くイスラエルの民の前に、そしてモーセとアロンの前に10人が報告しました。神様が私たちに与える地は本当に約束の通りに乳と蜜の流れる豊かな土地ですって言ったんです。で、神様に従ってそれを占領しましょうって言ったんですね。しかしですね、他の10人はそれプラス一つの現実を言ったんです。そこにはアナク人がいてね、そしてたくさんの城壁のある城もあって、そして、彼らはですねネフェリムっていう当時の巨人の子孫であって、もう背の高い強い人たちが守っていて、彼らから見たら自分たちはイナゴのように見えたかもしれないし、自分たちもそう見えたんだ。いやー、神様は自分たちを殺そうと思って妻や子供まで奪われようとして連れてきてるんだということを言っちゃったんですよ。不平を言ったんです。みんなどっちを信じたと思いますか？その不平や不満を信じてですね、モーセとアロンに、神様はなんでこんなところに連れてきたんですか、自分たちは殺される、妻も子供たちも殺されてしまう、嫌だ、エジプトに帰りたいって言ったんです。しかしカレブとヨシアだけは、何を言ってるんだ、神様に従いなさい、神様は真実なんだから取ることができる、さあ取りに行こうと言ったんです。その時に民数記のところに書いてるんです。彼らは違う思いを持っていた。英語ではアナザーマインドって言うんですね。違う思いを持っていたって言うんですね。しかし新改訳聖書では彼らは違う霊を持ってたって言うんです。皆さん人生の中でね、学校とか職場とかね、人生で起こることはみんな一緒なんですよ。みんな同じことが起こるんです。特に同じ職場や同じ家庭にいると同じ問題が起きてくるんです。でも同じことが起きても結果はですね、どう感じるかによって違うんですよ。言ってること分かりますか？バーッと店で怒鳴られたとします。はあ、なんて不幸な一日だと思うか、あ、これも何か神様が教えてるんだとかね、あ、神様が何か気づかせようとしてるんだって捉えることもできるんです。どんなことが起きても、どんなことが起きてもいつも喜び、絶えず祈り、全てのことに感謝することができるんです。逆に言うならば、どんなに素晴らしいことが起きても文句を言ったり不平を言ったり、足りない足りないっていうこともできるんです。何が違うか、起きてることは一緒、なぜ結論が違うか、それをどう感じるかなんですね。それを聖書ははっきり違う霊って書いてるんです。違う思いを持ってるっていうんです。ペンテコステのすごいのはですね、聖霊を受ければ人は変わるってことなんですよ。もうこの世しか愛さないものが神を愛するようになるってことなんですよ。本当に変なことしか言わなかった人がなんか素晴らしいことを言うようになるってことなんですよ。その人の努力ではないんです。どういう霊を受けているか、どういう霊を大切にしているか、どういう霊によるかによって人は変わるんですよ。皆さんは本当に聖霊を認め、歓迎して大切にし満たされているでしょうか。もしクリスチャンで聖霊を大切にし満たされていなければ、キリストの命を全うすることは難しいと思います。自分の力ではできません。聖霊様の助けがあってできることなんですね。で、この違うマインド、どこに差があるのか、それはガラテヤ書の書にあるところなんですね。いっぺんに誰か突然聖霊をバーンと受けて違う人になるってことはないんです。聖霊を受けた後にその聖霊様を大切にし、聖霊様が導くところ、聖霊様が喜ぶところに自分の時間を捧げたり、 人生を捧げたり、まあ、例えばですね、まあ、チームで行くとですね、まあ、ちょっといろんなことがあったんですね。ちょっと言いにくいことですけれども、言いにくいこともあったわけですよ。同じ部屋にいる、同じところで寝なければならない、あいつもこいつもってこう思うことがあったわけですけれども、許すという選択できますよね。あ、自分もお互い様なんだって、自分もこういうところあるかもしれないって許すっていう選択ができるのは、これ聖霊の働きなんです。あ、でも絶対許さない、もう俺はもう今日寝れんかったから、もうあいつを恨むっていうのもできるんですよ。大体肉っていうのはやっぱり自分中心なんですね。自分の価値観に従って人を裁くわけですよ。肉に巻くものは肉から滅びを刈り取るわけです。でも霊に巻くものは霊から命を刈り取るんですよ。これをしてくださるのがこの聖霊なんですね。ペンテコステなんですね。これは一回だけのものではありません。今日はペンテコステだから聖霊を求めましょう、はい次からバイバイではないんです。一回受けたら、皆さん聖霊に満たされるけれども、高慢な人って見たことありますか？なれないんですよ。聖霊に満たされてきた時に、御言葉の前にへり下って、ああ自分が間違ってたんだなって悔い改めて、へり下るものに恵みや聖霊は注がれる。これ原則なんです。だからもっとへり下って、ああ神様自分の罪は認めます、でそういう選択をしていくので、同じことが起きるんですけども、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝できるようになるだけなんですね。だから御霊を消してはならない。私たちは聖霊を受けています。でも消すことは簡単なんです。高慢になった瞬間に御霊は分からなくなります。聖書は分からなくなります。霊的なことが嫌いになってきます。でもへり下った時に、豊かに神様の愛と憐れみ、恵みを、もう神様注ぎたくて注ぎたくてたまらない方ですからね、注いでくださって、導いてくださって、ああ御霊の導きに従うってなんて自由なんだろうってね、感じるようになるんですね。この1ヨハネの4章のところは、そこを見分けなさいと、すべてのものは 霊的なものなんだ、その背後にある霊的なものを見分けていかないと、あなたの心がこの世の霊に、惑わしの霊に奪われてしまうよ。あなたの人生が使命ではなくて自分の肉に奪われた人生になってしまうよ、ということをヨハネは言っているんです。どうぞ皆さんに与えられている聖霊は特別な選ばれた油注ぎです。ヘブル書の一章を見ると、イエス様の予言がありますけれども、私は誰にも増して喜びの油が注がれたと書いてます。聖霊は喜びの油です。喜びっていうのは理由がですね、天から来ないとないんです。神様喜びの油、愛されてるという喜び、神様の羊であるという喜び、神様が私を守ってくださるという喜び、主と共に生きてるという喜び、この油を神様は無限に与えたいんです。ですから本当にへり下って主に一緒に従っていきましょう。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。神は高ぶる者を退けます。しかしへり下る者に豊かな恵みをいつも与えてくださることを感謝します。本当にあなたの助けなしには何一つ神様の御心を行うことのできないものです。どうぞ憐れんでください。そして聖霊に満たし、聖霊の導きに従い、本当に聖霊の愛に助けられ、また聖霊によっていつもあなたを賛美し、いつも喜び、絶えず祈り、全てのことに感謝する人生を全うさせてください。ありがとうございます。また一人一人に触れてください。どうぞ御霊に触れられた時に、本当に御霊を歓迎する力を与えてください。御霊の導きに拒否を表したり、また御霊が黙ってしまうような人生を取ることがないように、真の悔い改めへと私たちを導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。